おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日言った平均値への回避ってすごいでしょ。
面白いですね。
俺ね、ほっとね、この本の中で見て最も感動した。だから、この西内さんがその後、うまいことをおっしゃってて、その言葉もすごいいい言葉だなと思ったんだけど、平均値への回帰っていうのは統計学が見つけた神の姿であるって。神は平均が好きだっていう。神様はアベレージが大好きだっていうね。で、スペシャルがあんま好きじゃないっていう。
はい。
そうやって考えるとなんかすげえほっとしない？
はい。
この西内さんが書いてらっしゃるのは、ワールドレコード、世界記録を持つ選手がオリンピック選手になるのではないと。平均値の高い人がオリンピック選手になるんだと。
はい。
やっぱなんか、冬の大会見て、そっち見ててもわかるじゃないですか。やっぱり平均が高いもん。な？やっぱり、奇跡のまぐれって起きねえよ。なんかね、なんかそんなこと思います。さあ、考え方を少し整理しましょう。データとはすなわち、個別の事例をわかりやすくまとめ上げたもの、事例を集めて導かれる法則、あるいは回帰モデルを得ること。それが統計学であると。ね、それが機能的推論であると。これに対してある仮定に基づいて論理的推論により結論を導くのが演繹的。ね。これなんかこう、考え方の違いを言っておりますな。機能的推論と演繹的推論があると。一つは、その統計から答えを得ようとするもの。片方は、発想から、答えを得ようとするもの。というね、
はい。
こういう考え方が、世界にはあるのであると。ね。自分でもだんだん何を言ってるのかわからなくなってきましたけども、この辺からだんだん、私も。
本がわからなくなってきた。
この後ね、もうブワーッとね、方程式が出てくるのよ。ここで何何を入れてみてくれ。ほらほら、これ解けるでしょって言うんだけど、これ何を解いてらっしゃるのか、その答えの意味がわからないみたいな、そんな感じに、なっていくんでありますけども。はい。ちょっと、読んでみますね。ニュートン力学から経済学、さらにマルクス経済学が生まれたある過程に基づいて世界を説明するのである。つまり、経済活動とは物々交換であるという過程が経済学の、一番の過程で、消費者は期待される高揚満足感を最大化する行動を取るという過程から世界を説明するものであると。もう自分で何を書いていたのかわからなくなってしまいました。
私も今全然
わからない。
心がどっかに飛んでしまいました。
申し訳ございません。はい。皆さん方にわかりやすく説明する、そういうものを持っておりません。あ、これ書いてるな。ここから297ページまで分かりませんでした。何を書いてるの？はい、ということで、まあ、大体こんなとこだな。乱暴な終わり方で申し訳ありませんが。
でもそのアベレージに回帰することが、哲学にも影響する、っていうのはどういうことなんですか？とか、あと、ダーウィンの進化論にも、あ、そうか、ダーウィンの進化論はそうか。でもどうなんだろうな。影響するかな。
さっきちょこっと話してたんですが、皆さんも2月でしたっけね、2月のことだよね、初旬のことだよ、例の若い女性。あれは今まだ、万能細胞が見つかって、医学に役に立つぞって大騒ぎしてるけど、ある方がおっしゃってたんだけど、あれ、すべてを揺るがしたんだってね。あの人がなんかいじめられたんでしょ？
あ、最初はね。
最初はそんなバカなことがあるかって、お前は生物学の歴史すべてを愚弄するのかって、父と母の間の真ん中から子供が生まれてくるっていうことだったんだけども、それを支配するのは遺伝子であると。いうことでずっとこう縛ってきたんだけど、生物は遺伝子のつながりでっていう、ね、遺伝子が生物を支配してるって、あれしてたんだけど、はい、ちょっとした刺激を与えると、いわゆる若返っちゃうわけでしょ、細胞が。だ後戻りするんだよね。
はい。
ということは、生命は遺伝子を超えてもっと自由な生き物なんだっていう、そういう哲学みたいなものが、 これから生まれてくるっていうね。
ああ、それが哲学につながるんですね。
うん。うん、だって、なんか、今、ほら、DNA 検査で、あんまりこう、はい、いい意味になってないじゃない。で、まあ、父が違う、母が違うっていう大騒動もあるんだけど、あれ調べていくと遺伝子で何の病気で死ぬか、大体わかるんでしょ？
ああ、もう確率がね、うん、それこそ出てきますよね。
でも、あれも揺らぐわけでしょ？うん、細胞そのものが突然、遺伝子から自由になっちゃうっていう可能性を秘めてるわけですからね。うん、はい。まあ、話ぐちゃぐちゃになってしまいましたけど、はい、申し訳ございません。この続きまた明日のまな板の上で。